こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。超図解で全部わかるインテリアデザイン入門造法改訂版は、アイプラワーによるインテリアデザインを職業として理解するための実務入門書である。住まいの装飾や流行の紹介にとどまらず、デザイナーやコーディネーターが依頼を受けてから計画をまとめ、施工を確認するまでに何を判断し、どのような知識と表現手段を使うかを体系化している。内容は業界と職能、色彩、照明、寸法、材料、法規といった基礎知識、図面、パース、プレゼンテーション、そして業務のシミュレーションという書部で構成される写真、CG、イラスト、図板を多用する超図解形式により、初学者が専門用語と実際の空間資料との関係を捉えやすい点が特徴である。感覚論や視覚対策だけでは補いにくい仕事の全体像と判断の土台を結びつけることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、相談から設計管理までを一続きとして捉える業務プロセス、本書の中心的な価値は、インテリアデザインを家具や内装を選ぶ作業に狭めず、依頼条件を具体的な空間として実現するプロセスとして示す点にある。紹介される基本的な流れは、ヒアリングを通じた条件整理、コンセプトと計画の作成、提案内容、プレゼンテーション、承認後の設計施工確認である。最初の相談では趣旨の好みだけでなく、用途、既存建物の状況、予算、日程などを同時に把握する必要がある。ここで条件が曖昧なら、アチョ工程で意匠費用、工期の衝突が起こりやすい。計画段階では得られた情報を平面や仕上げ、設備、家具の選定へ変換する。さらに提案は作り手の考えを示すだけでなく、依頼者が判断できる状態を作る行為である。施工段階でも図面通りに空間が実現されているかを確認する役割が残る。本書はこの連鎖を示すことで、デザインの良し悪しが1枚のイメージではなく、情報整理、合意形成、技術的な確認を含む仕事の精度に支えられることを理解させる。次に、美しさ、機能性、価値観を同時に成立させる空間判断。本書はインテリアの評価を単純な美しいかどうかへ還元しない。空間には使いやすさ、安全性、経済性、維持管理のしやすさなど複数の条件があり、それらを踏まえた上で利用者や依頼者が価値を感じられることが重要だという姿勢が示される。この価値観は高価な材料を使うことと同義ではない。用途にふさわしい素材、動作を妨げない配置、空間の印象と予算の整合、期待に対する提案の説得力などが組み合わさって生まれる。例えば照明や色彩は見栄えを整える要素であると同時に、作業性、落ち着き、視認性、空間の広がりの感じ方に関わる。家具も造形だけではなく、寸法、耐久性、利用頻度、動線との関係から選ばなければならない。本書が初学者に求めるのは、好みを即座に形にする態度ではなく、一つの選択を複数の角度から検討する習慣である。意匠と実用を対立させず、依頼条件の中で両者を調整することが職能としてのインテリアデザインの基盤になる。さらに、色彩、照明、寸法、仕上げを相互に結ぶ技術基礎第2章では、空間を構成する要素として色彩計画、照明計画、寸法とモジュール、構造と仕上げ、材料関連法規が扱われる。この並びは各知識を暗記項目としてではなく、相互に依存する設計条件として学ぶための枠組みになっている。例えば色は壁や家具の配色だけで完結しない。光の色や当たり方、仕上げの反射性、室内に入る自然光によって見え方が変わる。照明も器具の衣装選びではなく、必要な明るさ、対象物の見せ方、眩しさの抑制、空間用途に応じた配置という計画課題を持つ。寸法とモジュールは人体の動作、通行、家具の収まり、建築の工法をつなぐ共通言語であり、ここを外すと美しい案でも使いにくく施工しにくいものになる。さらに材料と仕上げの選択には、質感だけでなく耐久性、清掃性、施工性などが伴う。本書の基礎編は、空間を表面的に眺める視点から性能と実現性を含めて読む視点へ移行させる。新人が施主や施工側との会話で適切に判断応答するための下地として位置づけられる。そして図面、パース、プレゼンボードで意図を共有可能な情報へ変える。インテリアデザインでは頭の中の構想を持つだけでは業務にならない。本書は図面、パース、プレゼンボード、デジタルツールを異なる役割を持つ表現技術として取り上げる。図面は寸法、位置、仕上げ、収まりなどを正確に伝え、施工や関係者間の確認に使うための技術的な媒体である。インテリア製図通則に準拠した扱いを含めることで、独自の書き方ではなく業界で共有されるルールの重要性にも触れている。一方、パースやプレゼンボードは完成後の雰囲気、素材感、色彩の方向性、コンセプトを依頼者に理解してもらうために有効である。ただし、魅力的なイメージだけでは施工条件を保証できず、図面だけでは非専門家に印象が伝わりにくい。 両者の限界を補い合うことが必要になる。デジタルツールも見栄えを自動的に高める魔法ではなく、検討作図、可視化、共有の精度や速度を支える手段として位置づけられる。本書は表現を装飾的な技能ではなく、設計意図を誤解なく伝え、合意を作るための実務能力として扱っている。最後に、業界の職種と協働関係を理解して設計を現実の仕事に接続する本書は、インテリアに関わる業種、職種と具体的な業務から説明を始める。これは、初学者がデザイナーという役割を単独で完結する創作者として想像しがちな点を修正するために重要である。実際の空間づくりには、家具、テキスタイル、設備などを扱う製造側、商品を提供する流通販売側、建築や内装を施工する側、設計デザインを担う側など多様な専門家が関係する。用途も住宅店舗、商業施設などで変わり、同じインテリアでも求められる性能、法規上の配慮、予算構造、工程管理は一様ではない。したがってデザイナーには造形の知識に加え、誰に何を確認し、どの資料で判断を共有するかを見極める力が求められる。本書の業界説明は職業紹介に終わるものではない。材料設備施工施主の要望を結び、現実的な制約の中で提案を成立させるための共同の地図として機能する。学校での課題政策と実務との差を意識する読者にとって、専門領域を超えた連携が設計品質を左右するという認識を得られる点が大きい。結論として、本書はインテリアデザイナー、インテリアコーディネーター、空間設計を志す学生、または設計施工家具販売などの関連業界に入ったばかりの人に適した入門書である。すでに特定分野の高度な設計技法や作家性の強い事例研究を求める読者には範囲が基礎的に移る可能性がある。しかし色彩や照明だけ、あるいはシェードや資格試験だけを個別に学んできた読者にとっては、それらが実案件のどの段階で必要になるかを整理できる利点がある。特にヒアリング、計画提案、設計施工確認という流れに材料、寸法、法規、図面表現を接続しているため、知識を実務上の判断へ移す視点を得やすい。同種の入門書にはインテリアのスタイル紹介やセンスの要請を主眼とするものも多い。その中で本書は業界の構造、協約能な図面表現、施工を見据えた基礎条件までを一冊で俯瞰させる点で異なる。豊富な図解は専門用語への入り口を低くしつつ、内容自体は職業として空間に関わるための責任と共同を軽く扱わない。感覚を技術と業務の言葉で支えたい読者に堅実な基盤を提供する。ご支援いただける場合はアイプラ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。